スイスチーズと言われるとどんなチーズを思い浮かべますか？スイスの特産物でチーズフォンデュで使われているチーズ、熟成の過程で発酵ガスが内部に閉じ込められて最終的にできた塊の中にガスの気泡が固まったあの空洞のあるチーズで、スライスするとこの空洞が穴状になるため穴あきチーズとしてよく知られているやつなんですが、よくアメリカのアニメなんかに出てくるチーズですよね。危機管理や安全工学の分野でこのランダムに穴の開いたスイスチーズのスライスを使って事故の発生や事故の阻止を説明する理論がスイスチーズモデル。スライスしたチーズの部分を事故を食い止められる部分、ランダムに開いている穴の部分を事故を食い止められない部分として、このチーズを複数枚重ねても穴と穴が重なって向こうが見える場合はその穴を通り抜けて事故が発生し、穴とチーズが重なって向こうが見えない場合はチーズが事故の発生を食い止めるという考え方なのですね。さて、ではどうやってチーズの穴が見えなくできなくなるのか。一つは穴を小さくする方法、すなわち事故対策の有効性を限りなく向上させることなんですね。これなら事故の発生を 100% 防止できますけど、コストや物理的な問題でちょっと難しいですよね。ましてや人間のやること、ヒューマンエラーもあるから、どちらかといえばこの方法は非現実的。ではもう一つは、チーズの穴はそのままでも、ランダムに開いているスライスチーズの枚数をできるだけ増やして、重ねていくと、最終的には穴が抜けない事故対策を取ることができるのですね。世の中の様々な分野で行われている事故防止対策は、多くの場合がこの2つの方法が併用されているそうです。私たちライダーもこれから寒くなります。様々な事故対策、また病気のね、予防対策にもこのスイスチーズモデルを頭に置いておくのはいかがでしょうか。もっとも私の場合、お出かけの時の忘れ物防止対策用に取り組むのが一番いいのかもしれませんけれども。この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、日米野球と明治神宮大会、社会人の全日本選手権が始まっているのに全く見ることのできない野球大好きな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。第108回のお話は、千葉県は流山に行って棚友の聖地で記念写真を撮ってきたぞ。今日はですね、先日の流山大鷹の森駅前で行われました大鷹フェスタに行ってきたお話です。と言われてもですね、まあ、関東にお住まいの方でも流山ってどこよって感じではないでしょうか。ということで、まずはですね、ちょっと流山市のご案内をしたいと思うんですね。この流山市、千葉県北西部の統括地域に位置する市でございましてね、埼玉県の三郷市と江戸川を挟んで立地しております。人口は約19万人で、千葉県では八千代市に次いで第8位というところでございます。なんと明治の時にはね、葛飾県庁が置かれてたというほどですから、まあ昔は栄えたところだったんでしょう。現在はベッドタウンとなっているんですが、かつては江戸川や利根運河を利用した水運で栄えていて、1950年代以降住宅開発が行われ始めて、市内各所が住宅街となったそうです。1970年までにね、総武流山鉄道、東武野田線、JR 武蔵野線がね、市内に通るものの、それぞれが市内でね、接続していなかったそうです。 ですから地域ごとのつながりが薄い市となっていたらしいんですけども、平成17年といいますから2005年ですか、こちらね、首都圏新都市鉄道って言われてもなかなかピンとこないですね。俗名がつくばエクスプレス。ね、本当はつくばエクスプレスって首都圏新都市鉄道っていう固い名前なんですね。で、こちらのつくばエクスプレスの開通によってですね、それらの地域が結ばれるとともに、東京都心とのね、直結性が高まったそうです。そうですよね。今までは柏とかいろいろ回ってね、松戸を回ってから常磐線でだったのが、今度はね、つくばエクスプレスで一発で秋葉原まで行きますからね。そんなもんで、このつくばエクスプレス、流山大高の森を、の駅を市の新拠点として整備しているそうです。なんでも、県内ではね、5番目に面積の小さな市だそうでございます。さて、そんな流山市、ここで気づかれた方いらっしゃるでしょうか。そう、こちらのですね、流山市は私たちキャンプ大好きライダーにとっては非常にお世話になっております。あの、タナックスさんの本社があるところなんですね。で、そのタナックスさんのツイッターの方でですね、今回の大田カーフェスタに出展なさるということをつぶやいていらっしゃるんで、私もどれどれということで行ってまいりました。ちなみにですね、先ほどわざとですけども、大田カーと言ってんですけども、大高の森という駅の駅前でやるフェスティバルなんですけども、大田カーの大田はですね、ひらがな。で、カーはCAR、英語の自動車とかけております。すなわち今回はですね、これ、車のお祭りだったんですね。まあ、小さいお子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまで幅広い世代のね、人たちに楽しんでもらうためのみんなのお祭りということでね、その辺を強く意識して、去年、第1回を迎えたそうでございます。展示車を眺めるだけでなくてね、クイズラリーやお楽しみじゃんけん大会、顔出しパネルでの記念撮影、あとカーデザイナーさんや車のオーナーさんとのトークショーも開かれて、大変好評だったそうでございます。で、今年第2回ということで、まあ、二輪の方もね、ちらほらだったんですけど、ありました。それで、タナックスさんもね、地域のね、方々と共存するというと変ですけれども、楽しく交流できる場にということで、今回出展されたということでございます。では、その辺でね、まあ、概要はこの辺にしまして、11月11日に時間を戻して、ちょっとお話を進めたいと思いますけど、この日も私、非番でございました。今回はね、久保キャンプ場の時ほど漁っておらずに、まあ、慌てて行く必要もないですから、普通にね、大ちゃんに、おはようございます、と引き継いでですね、まあ、普通通りにやって山手線にのんびりしました。家に着くと、イコちゃんはお仕事に行ってまいりましたんで、帰宅時には、シオンくんがゲージの中から、おい、早く出せよ。また出かけるんだろう、その前に腰振らせろ、ってね、目で、見て、訴えていたんですけど、そこはね、単純なシオンくんなんで、お留守番よろしくねとクッキーを2個ほどあげてですね、こうまたゲージの中へ戻すとご機嫌にお昼寝を再開してくれました。まあものすごいいびきでございましたけども、まあそんな風にしてですね、ちょっと後ろ髪を引かれる思いはしたんですが、ゆっくりとお支度をと思って着替え出したんですが、ここでミステーク、ステッカー入れが見つからないんですよ。ステッカーとね、あの名刺、久保キャンプ場に一応持ってってたんですけども、あそこでも配布してなかったか。まだね、第2弾の方が、第3弾か。第3弾の方が、まだ数枚残っておりますんで。で、まあ、持っていけばね、どなたかに配れると思ってたんですけど、まあ、リスナーさんに会うこともないだろうなと思いましてね。車の祭典ですから、バイクの祭典だったらね、リスナーさんに会うこともあるでしょうからと思って、持っていくんで、意地でも探したんですけども。とは言ってもですね、10分近く、いろんなカバンをひっくり返したんですけども、結局見つからずに諦めました。でもですね、帰宅後にです、トップケースの下に隠れていたのは、ものすごいショックでしたけどもね。さて、こんな時や、そんなこともね、思わずに、まあ仕方ねえな、って感じで、先日の V ストーミーティングでゲットいたしました。あのね、胸のプロテクター、胸部プロテクターをサクッと上からかけまして、上を着込んだんですが、まだまだどうも体にフィットしないっていうか、慣れませんね。 なんかこう体にフィットしないだけじゃなくて、もろになんか鉄板が入ってるっていうような感じがしてしょうがないんです。実際には鉄板でもないんですけどね。で、私、まあ野球をずっとやっておりまして、ポジションもですね、バンチ打た並みの体だったもんですから、キャッチャーをやっておりまして。ですから、プロテクターの方にはですね、慣れているんですけども、どうもこの胸部プロテクターはいまいちな付け心地。まあ安全のためにはね、つけておいた方がいいのは分かっているんですけども。で、ちょっと思ったんです。これ野球メーカーさん進出しないのかなって。例えば、プロ野球のね、今、キャッチャーの間では最高の主役を誇る、畠山さんというメーカーがあるんですけども。こちら非常にですね、いいんですよ。体にフィットしてですね。なおかつ、ショートバンドのボールが、よそに跳ねないという衝撃吸収、パッドって言うと変ですけど、衝撃吸収ウェーブがついてるんですね。まあそんないい、プロテクターを作ってるメーカーさんなんで。まあその他にもね、水野とかいろいろあるじゃないですか。まあこの辺ね、ぜひバイクメーカーと共同でっていうのはどうなんですかね。安全性の問題なんで、こう、開発費の方が重ねてしまうのかもしれませんけど、体にフィットするっていう点では、やっぱり一日の長がね、あると思うんですよ。まあ、ですから、こんなところで、ね、野球メーカーとコラボっていうのも、ちょっと考えてもらいたいなと思うんですが、またちょっと話がずれてしまいましたけども。まあ、そんな、体にね、フィットしない、いまいちフィットしない、胸部プロテクターをつけまして。さて、行くかなと思ったんですけども、ここでまたもう一個のミステイク。実はですね、最近お気に入りの小町図がないんです。せっかく作ったのにね。おかげで、高速を降りてからが曖昧な記憶に。まあ、しょうがねえな、これもな、と思って、でもな、と思って、どこに置いたのかな、なんて思ったんですけどもね。実は置いたんじゃなくて、ファイルの中に入ってたんですね。はい。今回のね、この、放送用の原稿と一緒にどうも挟んでいたようで、すっかりこれは原稿だからいらないやと思ってね、ファイルを片付けたのが失敗でございました。まあでもね、一旦小町図を作ると意外と覚えているもんですね。この辺はまたちょっとお話を進めていく中でいくんですが。で、久しぶりに、ブイスト君、また乗ったわけですが、久保キャンプ以来かな。で、そのブイスト君、ほんとこれね、いつ以来だろうっていうぐらいにですね、身軽な状態でございました。というのもですね、今回はラリータンクバックの MFK180。こちらだけで出発でございます。いや、このラリータンクバックね、本当に使い勝手いいんですよ。まあ、拡張もできますしね、トップの位置が透明ですから、まあ今回は忘れちゃったんですけれども、地図も置けますし。で、ここね、私、iPod を入れてですね、まあ有線でヘルメット内のスピーカーと接続しているんですけども。その他、コード、なんつったらいいのあれは。何コード、水耕の名前が出てこなくてあれなんですけどね。あのコードのところにですね、iPod シャッフルもつなげるんですよ。で、シャッフルだとこう、上からね、ポチポチと曲を進めることもできるんで、非常に、今便利してるんですけども。で、今回はその、iPod をですね、中に入れまして、で、スピーカーに接続したんですけど。で、ここで実はまた問題が。実はですね、この数日前についに機種変をいたしまして、はい、iPhone の XS にしたんですが、今度イヤホンのジャックがないんですよね。 Bluetooth のスピーカーが必要になりました。はい、ついに私もインカムデビューとなるんでしょうか。やっぱりセナですか、それともビーコム。セナなら20でしたっけ、ビーコムだったら SBX の6とかいうやつでしたっけ。高高さん、どっちのメーカーでしたっけ。どうせならこれ揃えた方がいいですよね。でも、お高いんでしょうって感じなんですけども。デイトナとかミッドランドじゃダメなんでしょうか。ちょっとこの辺また相談したいと思いますけども。3月までには揃えるようでしょうか。ではちょっとまた話はね、脱線しちゃいましたけども。で、まあそんな感じで行きましてね、いよいよ、大泉の方から。外環道に乗りました。途中ね、道路の案内の方がね、赤信号がついてたんです。赤の点滅が。うわ、何渋滞、事故渋滞なんてちょっとドキドキしちゃったんですけども。よく読んだら、ニクラのね、パーキングが使用できないというお知らせでございまして。脅かすなよ、状態でございましたけどもね。 まあ、そうやりまして、久しぶりに乗りました外観の方からですね、高速に入ったのはいいんですが、やっぱり、タンクバックだけっていうのは、本当身軽っていうとはいいんですけれども、あれ、こんなにもハンドリングに影響を与えるんだっていうような気がいたしました。荷物が少ないっていうのはいいなーなんていうような気がしたんですけども、まあね、でもキャンプ行くっていうその楽しさもあるんでね、それはまた別なんですけど。まあそうやって、今度は外環道をずっと行くんですが、やがて、見えてまいりましたのが、三郷西インターチェンジでございます。で、三郷西で今回は降りました。流山へ行くとですね、本来であればちょっと変な言い方なんですけども、まあ最寄りは流山インターチェンジ、常磐道なんですが、まあこの辺ね、まあ休日っていうこともあります。まあお昼近くです。まあそんなに道も混んでないだろうという判断のもとと、あとは少しでもお小遣いをセーブしようという魂胆がありまして、三郷西で降りたんですが、実は帰りも三郷西で帰ってきたんですけどね。帰りちょっとアクシデントがあったんですが、それはまたその後にちょっとお話をいたしますが。で、これを三郷西で降りてですね、今度は県道279号に出るために、どこ行くんだ ?29 号を行くのか。外環を降りて、左に曲がって、最初の十字路を右に行くと、県道の29号となるわけです。この辺はですね、ごくごく普通の道でございます。で、小町図を持ってなかったもんですから、これやばいなと思ったんですけども、やっぱり、先ほども申しましたけどもね、流山市というのは昔栄えたということと、今、ベッドタウンになってるっていうこともあってですね。まあ、流山方面というふうに、案内板が出ておりましたので、それに従って行きました。で、この辺は、埼玉県は、三郷市でございます。埼玉県立三郷特別支援学校とかね、そういうところを見ながら走っていきますと、常磐自動車道をくぐります。あ、ここで、しめしめ、道は間違ってないなという安心感があったんですけどもね。で、この道をまっすぐ行きまして、やがて、右手にですね、あ、右手じゃない、左手からですね、武蔵野線が、こう、高架で上がってまいります。で、武蔵野線をくぐった先が三郷駅。で、その三郷駅を過ぎるとですね、いよいよ県境に流れます。江戸川を渡ります。で、あれ、ここどっかで来たことあるなぁ、なんて記憶がですね、ふと蘇りました。っていうのもですね、その昔って言うともおかしいけども、一番最初に乗りました、コマジェ。ね、コマジェに乗ってですね、先ほど言いました、総武流山鉄道、今、流鉄って言うんですが、そちらの方を写真を撮りに来たことをふと思い出しまして。ああ、そうだ、コマジェで来て以来かって何年ぶりだっていうような気がしたんですけどもね。で、ここで、江戸川の橋を渡るんですが、これがですね、まあ、古い橋なんですよ。で、距離が結構あるんですね。うん、だから渋滞してしまうっていうのがあるんですが、どうもここがボトルネックとなっているようです。で、この江戸川の橋を渡りますと、いよいよ千葉県に入ります。桜並木がね、あるんです。橋を渡って、右カーブ、S カーブって言った方がいいのかな。坂をね、降りていく。土手を降りていく S カーブなんです。ここ非常に桜が綺麗でございます。これは多分春の時期にはいいだろうなというような気がいたしましたけど。その道を今度は降りていきまして、流山8丁目の交差点をですね、左折いたしまして、県道29号から県道5号線に入ります。ここを曲がった時はですね、結構広いんです。幅が広くと、お、しめしめ、これはいいやと思ったんですけどもね、ケーズ電機流山店や、あと角上魚類、ね、大阪のすごい。あそこのね、お店あたりを過ぎますと、途端に道幅が狭くなってしまう、田舎の道になってしまうんですが、で、この道をずっと行きますとね、左手に流山キッコーマン株式会社というのが見えてまいります。そうなんですね。流山、ちょっと行ったところには野田なんですね。柏、野田、まあこの辺ということで。みりんとかどうも作ってるようでございます、流山はね。なんで、このキッコーマンの会社が見えてまいりました。おー、そうか、というような気がいたしまして。で、いよいよまっすぐ進みますと、どっかで見た記憶。そう、ここね、流山駅。さっき流鉄を申し上げましたが、総武流山鉄道というところのですね、流山の駅が出てくるんですが、こちらのね、流山の駅はですね、なかなかいいんですよ。ということで、頭にあったもんですから、つい右折して、寄り道をしてしまいましたけど。で、寄り道をしたところね、写真を撮ろうかなと思ったら、駅員さんがいきなり、 駅前のロータリーに出てきたもんですから、あ、ここ止めちゃまずかったかと思ったんですけど、違いました。ちょうどね、電車が発車する時間だったんですね。まあ、それで慌てて、写真を撮ろうと思ったんですけども、写真撮りはぐりました。というか、動画も撮りはぐりました。流山鉄道はね、なかなかこれいいんですけどもね。まあ、車両は西武線のね、お風呂を使ってるんですけども。それぞれですね、いい、菜の花号とか流星号とかね、いろんな色に塗り替えていて、結構おしゃれなんですよ。また脱線しちゃいましたけど。まあそんなことで、流山の駅とね、あと止まっている、留置しているね、車両をちょっとパチリとしてきましたけども。この辺でも微妙に鉄分補給するのは私かなというような気がするんですが。で、この先、実はですね、流山の駅までは行くっていうのは覚えていたんです。で、流山の駅からどうやって行くんだっていうのはちょっと疑問に思ってたもんですから、というか不安に思ってたもんですからね。これで、駅前のですね、地図を見ましたところ、お、ちょっと先へ行けばいいんじゃんということが分かりましてね。そこですぐ U ターンをして、先ほどの県道6号線へ入りました。で、この先、県道6号線から流山1丁目っていうですね、交差点を右折して、県道278号線に入ります。で、こう、流山のね、市役所を右手に見ながら、この道をずっと進んでいくんですが、で、この道をね、ずーっと進んでいくと、やがて右手に見えてくるのが、タナックスさんなんです。え、もうっていう感じでついちゃったんですけどもね。タナックスさんの方の本社の前に到着。さて、ということでね、タナトモの聖地でありますんで、ちょっと記念写真をパチリと撮らせていただきました。ただ、問題は、看板と V 速をどうやって一緒に撮ろうかっていう問題がありましてね。まあ普通に撮ったんではつまらないしと思っていたところ、ちょうどですね、荷物を積み下ろしする屋根がありますね。その屋根の土台のところにいい高さのコンクリート。あ、これはしめしめということでですね、iPhone を立てまして、で、タイマー予約をしてですね、まあこれの辺は先日の糖質万歳キャンプの方で参加された方はお分かりになると思いますが、タイマー予約をいたしまして、またダッシュ。足元注意してダッシュをいたしまして、今回は一発でバシッと撮りました。この辺もちょっと上げておきますけどもね。で、この後ですね、本来であればですね、タラックスさんおすすめであります。豊敷という駅の近くにあります、賢章さんというですね、中華料理屋さんがあるんですけども、ちょっとですね、お腹の方が空いてなかったもんですから、まあ、とりあえずそこは行かないで、直接会場に行っちゃおうということになりまして。流山大高の森駅をちょっと目指しました。そのおたらくさんのちょっと先にあります、つくばエクスプレスの先、キッコーマンアリーナ前という交差点を左に曲がります。で、この道をずっと進んでいきますとね、途端に、お、なんか風景がすっかり変わっちゃったなっていう感じのところが見えてまいります。これが流山大高の森っていうところでございます。さて、なぜ大高の森なんだろう。実はですね、私もこの辺よくわかりませんでした。なんで大高なんだってね。しかもですね、ここ、東武野田線の駅はなかったんですね。つくばエクスプレスが開業するとともに東武野田線の方が一緒に駅を作ったところなんですが。どうもですね、最初のうちはですね、流山新市街地という、どうしようもないような名前だったんですが、どうしようもないなんて言っちゃ失礼か。新駅の案ではね、流山新市街地だったんですけれども、流山市の方で僕ね、市民の方に行ったアンケートではですね、流山中央になるはずだったみたいなんですね。ところが、これ、第2回のつくばエキスプレス駅名選考会というところで、流山市がですね、流山大高の森というのを市の案として、採用したようでございます。どうも、大高が生息する森がですね、駅の周辺に広く広がっていたところから、また市内にね、緑が多く残っているところから来たらしいんですが。まあ、ちょっとね、その辺は、そういうふうに言っていただかないとわからないですよね。なんで大高なんだろうっていうのはね。で、大高の森となったようでございますけども。ああ、そうそう。さっきから東武野田線、東武野田線って言ってますけど、今ね、東武アーバンパークラインというおしゃれな名前になっているのも付け加えておきましょう。ね、アーバンパークラインって言われても、ちょっとピンときませんけど。やっぱ野田線は野田線だろうというのは。で、こちらですね、実は迷っちゃったんです。 というのもですね、大鷹の森の駅のそばにショッピングセンターがあるんですね。伊藤洋華堂が入ってて、かなり大きなショッピングセンターなんですが、こちらとね、その駅の間のスペースで、実はこの大鷹カーフェスタがあったもんですから。さーて、バイクどこ止めんだということになりまして。で、大鷹の森ショッピングセンターのバイクの駐車場がですね、20台も止められない、15台ぐらいしか止められないんですよ。で、まあ止めるのはいいんですけど、今度止めたらね、どうやってこのショッピングセンターに入っていくのっていうのは全然地図で書いてくれてない。いやー、おかげで、2階行ったり3階行ったりでね、ちょっと迷っちゃったんですけど、なんてことはない。1階でまっすぐそのまま行けばよかったんですけどもね。まあそんな感じでございまして、ちょっと迷いに迷って。で、なおかつショッピングセンターの1階でこれどうやって行ったらいいのよっていう感じでですね、行ったもんですから、かなりの大汗をかいてしまいましたけど。で、やがてですね、大鷹カーフェスタの方の本会場を見つけまして、舞台の方も見つけました。まあ舞台といっても本当、4、5人もね、乗ってしまえば満載という、満杯か、というような舞台なんですけれどもね、横断幕もちゃんと出ておりましてね。まあこれは手作り感満載でございました。で、これで、いよいよタナックスさんのブースを探すんですが、その話は B パートへ続きます。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。